彼岸というのは、かの岸、極楽ということなんです。もともとの言葉はパーラミーター。お釈迦様のインドの言葉なの。ハンニャハーラミッターっていうのは、そのパーラミーターという言葉を、ハーは波、海の波、ラーは、まあこういう小意地ですけど、密は秘密の密に、たおいって書いて、漢字に当てたんです、これ。音を当てたんです。で、この意味は何ですかっていうとね、私たちの人生は死では終わりませんよ。私たちの人生はお墓に行くために生きてるんじゃないですよ。この人生が終わったら、人間というね、欲の多い、愚痴の多い、悩みの多い心をね、我という心を脱ぎ捨てて、仏様の心になって永遠の平和な仏の国に帰るんですよ。その向こうが約束されてますよということを彼岸って言うんです。それが分かるとね、人生が明るくなるんですよ。人生全部が、ああそうか、これから年を取る、病気の日も来る、そして一人ずつ別れていく人生が来るんだけど、向こうに確かな仏様の家がある、また向こうで会える、向こうは明るい、広い、前が開けるんですよ。この仏教中教えがね、日本に来たのが西暦538年、朝鮮半島の百済という国の清明王という王様がですね、日本の第29代欽明天皇という天皇陛下の時に、朝鮮から日本に外交ルート、向こうの王様から日本の天皇様に仏像、仏様のお姿、そしてお道具、仏具、香炉とか花立てとかろうそく立てとかね、お道具、そしてお経の本が来たんです。そこからですね、日本人の人生観が変わるんです。大きな転換なの。それまで日本人はね、人生をどう見てたか、死ぬということをどう受け取っていたかって言いますとね、日本書紀という本に書いてあるんです。日本書紀でですね、初めてこの日本列島に天から降りてきた神様がイザナギとイザナミなんです。イザナギが夫、イザナミが妻です。この二人がこの地上に降りてきてですね、初めて出会うんです。その時ね、こうやって出会うんです。あら、どっちも裸よ、あら、いい男ね、あら、いい女ねって出会うんですよ。そしてね、こうじーっと相手を見るんですよ。あなたと私は一箇所違うわね、合わせてみましょうかってね。そしたらね、赤ちゃんができた。ところがね、骨のない子供だったから、ヒル子って書いてあります。ヒル、血を吸うヒル、骨がありませんから、骨のない子供が生まれた。気持ちが悪いから川に流したって、捨てたんです。そしてこの夫婦がですね、なんでだろう、なんでだろうって言ってね、もういっぺん天に登っていって、天の神様に相談するんです。私たちは結婚したんですけど、赤ちゃんができました、でも骨のない子供が生まれましたから、川に流して捨てました、どうしてこういうことになったんでしょうかって聞いたらね、それはね、女の方から結婚の申し込みしたからいかんがったっておっしゃったんですよ。結婚の申し込みは男からせんねかんねやって、でもういっぺんやり直し、地上に降りてきて、はい、物語をリセット、巻き戻し、もういっぺんやり直した。あら、いい女ねってことをイザネギから言ったんですよ。たら、あら、いい、恥ずかしいわ、あなたもいい男ねってこう、まあ、言ったわけですよ。そして結婚して、次々と子供が生まれたのが、日本のいろんな神様になりました。そして 最後に生まれたのが火の神様。ほら、かまどで火を焚くでしょ。火の神様が生まれたの。ただイザナミの御事はこの下半身が大やけどをして死んでいったんです。寂しいんです。あんなに可愛い美しい妻と一緒にいた人生は良かった。でも一人になってしもうた。寂しいな寂しいな、どこに行ってしまったんだろうって言って探したらね、黄泉の国、黄色い泉の国って書くの。闇の国です。これは地面より下の土の中、ここにね呼び戻しに行くんですよ。真っ暗闇の死の世界に夫は訪ねていくんです。そしてね、帰ってきてくれんか、私は一人暮らしは嫌じゃ、もう寂しくてたまらんから、お前ともういっぺん一緒に日の当たる世界で暮らしていきたいから帰ってきてくれって言うんですよ。そうするとね、女性だからね、ちょっと待ってて、あなた、分かった、私もそれがいい、でも支度があります女性はって言ってね、支度が始まるの。腕時計はなかっただろうけどね、イザナギはこうやって、まだかからない、もう30分待ってる、1時間待ってる、いくら待ってもね支度ができないんですよ。でイザナミが言ったの、私が支度が終わるまでは開けて覗いちゃいけませんのよって言ってね、外で待ってたんだけど、もう長すぎるもんだから開けて見るの。そしたらね、肉は溶けて髪は抜けて骨はむき出しになって蛆が湧いた腐乱した妻の姿を見たわけですよ。これがあの美しかった私の妻だろうか、もう見たくはない、こんなものとは一緒に暮らせないと言って逃げ出すんです。そしたらね、イザナミ奥さんは怒るんです。約束違反じゃて、見らんちゅったのに私を覗いた、女に恥をかかせた、もうあなたも命のある世界、日向の世界に返すわけにはいきません。あなたも死んでもらって同じ姿になればいいじゃないですか。8匹の鬼に追っかけていって食い殺せ。鬼が追いかけるんです。逃げます。鬼の方が足が強いから追いつきそうになるんです。そしたらね、髪から櫛を抜いてね、櫛をもいじゃね、手裏剣投げたちわけですよ。櫛の刃をもいで。そこでこう書いてある、ここから櫛の刃がもげたら不吉であるという言い伝えが始まったって書いてあるんです。また逃げるんです。一生懸命、また鬼が追いつきそうになりますとね、今度は桃の木があったの、桃の木に登ってね、身をね投げつけるんです。こうやって鬼を追うんです。ここから桃と鬼は仲が悪くなった、つまり桃太郎と鬼という言い伝えが始まった。そうやって命からがらね、ここからが死の世界、ここからが日向の世界中境まで逃げてきて、ここでイザナミが追いつくんです。ここで夫婦喧嘩が始まるの。あなたは何ね、約束したのに見たかね。そしたら、もうお前とは一緒におれん言うんですよ。ここで離婚が始まる。日本人初めての離婚、これが。だったら私はあなたの日向の世界から毎日千人真っ暗闇の死の世界に連れて行くからねって言うんですよ。そしたら夫が言うの、だったらこっちは一日1500人梅を増やせよで人を増やせるからあかんべーって言ってね、お互いに怒って岩の戸がバシーンってしまって、死ぬ世界と生きる世界はもう途絶えてしまって断絶した。残ったイザナギはですね、ああ我は汚らわしきものを見つ、見つというのは見たちこです、我は汚らしきものを見た、みそぎ払いをせんと言って、淡木ヶ原の川の中津原まで行って、 中ほどまで行って体を洗って清めたって書いてある。そして左目を洗った時に生まれて、ポロッと生まれたのがね、アマテラス大御神って書いてある。読んでごらんよ、ね、日本人の初めての夫婦喧嘩よ。これが死の世界と生きる世界がね、行き来ができないふうに途絶えてしまった。そして死ぬということは、肉が溶け、鎖うじが湧き、髪が抜け、腐乱するのが死ぬということじゃ。つまり汚れ。だから死ぬほど恐ろしいものはないからですね、あの古墳っていうのができるんですよ。死んだ向こうでですね、一番パワーがあるのはこの世で一番強かった人だから。天皇陛下が強いでしょ。その次に強い人、強い人で古墳の大きさが違うんですよ。大きい、この世で強かったものほどあの世でも強いから、死んだ体は石室といって、もう1メーターも2メーターもある厚い岩の部屋に閉じ込めて、中には絵を描いて、で上にも石を乗せて、そして土をかぶせて、で堀を巡らすんです。これはもう出てきてくれるなちゅことよ。そちらはそちらでやってくれ、我々の世界に来て暴れてくれるな。つまり閉じ込めたわけですよ。まあこれがね、日本人のね、死ぬということに対する考え方やったの。そういうところにね、仏教が来るのよ。こっからよ、仏教は。仏教の教えが538年に来てですね、最初わからんでしょ、これ。こういう考え方が根っこからある日本民族にですね、仏教が来たってね、これ何が変えちゃっとって。でもまずびっくりしたのは何かって言ったらね、この仏像のお姿にびっくりしたって。昔の日本人の神様ってね、剣を持ってね、こんなひげ生やしてるんですよ。グーってうーんってしてるんですよ。ところが剣も持たない、物も持たない、そして肩はなで肩で、頬はゆっくらと膨らんで、口はスマイル、目も穏やか。なんという穏やかなお姿の顔だろうか。この仏様の心はどうなってるんだろう、知りたい。少しずつ少しずつね、仏教の教えが分かってきてね、それが初めてね、深いとこまで分かった方が聖徳太子なんです。欽明天皇の孫です。で、聖徳太子はですね、この仏教という教えが国に広がったら国民が穏やかになる、考えられたんですよ。その時ですね、朝鮮半島から伝わった仏像は欽明天皇がね、受け取ったんだけど、天皇陛下の中心的な二人の部下がですね、喧嘩するんですよ。物の部の守屋っていう、今でいうと防衛大臣はですね、軍事力が強いの、戦争が上手なの。この物の部の守屋っていう方はですね、天皇に言うんです。絶対受け取っちゃいけませんって、つっかえしなさいって。日本は神様の国じゃから、インドの仏様神様なんか拝む必要はありませんよ。インドの神様なんかを飾ったら日本の神様が怒ってね、そりゃ災害が起こりますよって、たたりますよって、絶対反対って言うんですよ。そしたらね、通産大臣、経済大臣のですね、曽我稲目っていう大臣はですね、曽我一族って言ってですね、これは海外に対して、いやいや、海の向こうにもね、いろんな国があって、いろんな立派な文化宗教があるんだから、まずは受け止めてみましょうよ。いろんな世界があるんだから、そこからどんどんいいものを吸収しましょうよという考え。この二人の意見が合わないんですよ。だから宮中、天皇陛下のお住まいのところに仏様を ご安置することができなかったから、蘇我の稲目の家にですね、ちっちゃなお寺が建つんです。蘇我よ、お前がこの仏様をね、しばらくは預かってお守りをしておくれ。そしたら蘇我の稲目が持って帰って、ちっちゃなお寺を建てまして、その仏様をお飾りをしてお世話をしたのがですね、善信にていう、善は善悪の善、信は信じる、にはあまこさんのあまのにです。日本初めてのお坊さんは女性です。そして飾っておったんですけどね、やっぱり台風は来ますよね、病気も流行りますよ。それはその仏様のせいじゃーってことになってね、物の部の森屋がわーっとやってきて、その仏像を奪い取ってね、何話の海に捨てたって書いてある。大阪湾ですよ、大阪湾に捨ててしまった。それでも災難は収まらんの、あれを捨てたからじゃーってまたなってですね、また拾いに行ったらね、全く無傷で出てきたって。それをまた飾って拝むわけ。その日本に初めて来た仏様はね、今長野の善光寺にあるんですよ。まあ、そういうことでですね、仏教を受け止めようか受け止めまいかということでね、しばらくはね混乱したんだけど、だんだんだんだんね、仏教を分かってくるんですよ。そして悲願って言ったら、私たちの人生は死では終わらない、肉体が腐るようなそんな惨めな姿で人生が終わるんじゃなくてね、この命は仏様のとこに、人間のこの心を脱ぎ捨てて、きれいな仏様の心になって、極楽浄土にお参りしていくのがね、私たちの人生のゴールインですよ。だから向こうは明るいですよ、向こうはきれいなんですよ、というね、人生観に変わっていったんです。そして悲願法要っていうのは宮中から始まるんですよ。いいですか、お盆法要も宮中からですよ。天皇様が最初からですね、ありがたいことじゃ、私たちの人生はね、前が開けたんです。でなかったらですね、一人ずつ死んで、一人ずついなくなって、行方不明になってですね、あとは土に還るだけだったのがね、極楽浄土に行って皆また会えるという、仏様の家があるというね、人生に変わったの。そして悲願っていうのがね、この日本の一年間の中でこうしてだんだんだんだん定着してね、そうですね、日本に仏教が来てからもう1470年ですかね、これで。だからお盆もすっかり日本のものでしょ、悲願もそうでしょ。で大阪には四天王寺って寺があります。四天王寺って大きい広いお寺ですけどね、あそこはね、広い茅っぱらだったそうです。そこに彼岸の中日でですね、日が沈むんですよ。そこに棒を一本立てますとね、まあ西に沈んでいくから、まあ西に沈むところに棒を立てますと、影がスーッと真東に向きますよね。そこに門を建てたので、門に看板を建てた、極楽東門って、まあ西に沈んでいくあの方向に極楽浄土があるから、こちらからまっすぐここを入ったらあの向きに極楽があるから、極楽に入っていく東の門って門を建てましてね、私たちの人生は前が明るくなったの。そこで皆さん、この頃ですね、就活で言わない、就活、ほら、終わる活動って書くの。俺が死んだ時はね、葬式はもう家族葬でいいからねとか、 俺が死んだ時はもう坊さんは呼ばないでいいよとかさ、そういうことを決めるのがね、終活ってこれ間違ってます。あのね、納骨堂だけは買っとこうね、生命保険に入っとこうね、それから葬式はこうしようね、ああしようねって、そういう終わり方、店じまいをねすることがね終活。でも何か抜けてるのはね、この命はどこに行くの。阿弥陀様にねお尋ねしたらね、おっしゃるの、店じまいはせんでよいて、あなたの命の店じまいはせんでもよろしい、引き続き極楽の命が約束されてあるよ、だからあなたがすることはそういうことじゃなくて、毎日毎日ねお念仏を唱えなさい。簡単じゃ、何万ダブ、ご一緒に、何万ダブ何万ダブ何万ダブ何万ダブ何万ダブと仏様を唱えたらね、きれいになるて、心が楽になるて。それはなぜかと言ったら、永遠の仏様の方から大丈夫、あなたの命は明るいよ、向こうも命よ、向こうも光よ、あなたの命の人生は前は死で塞がっていないんですから、前は開いてるんだから、塞がってる塞がってる、死ぬんじゃ死ぬんじゃっていうのは、これを迷いっていうんです。仏教ではね、自分の物差しで何でも決めようとすることをね、迷いていいんです。大したこと知ってないの。あなたはね、生まれる時もおしめ一枚、哺乳瓶一つ、100円玉一個も持ってこなかったの、ここに。そうでしょ。だから死ぬ時もね、このまま死んでいくんです。それでいいんです。大したこと知っちゃいないんです。それなのにね、死んだら終わるんじゃ、死んだら終わるんじゃってね、がんじがらめにね、こう固まっていくことをね、仏教では迷いって言うんです。それをね、ほどいてくださるの。お念仏してごらん、何万だ何万だ何万だ何万だぶって言ったらね、柔らかく心がね開いていくんです。よろしいかな。そうするとな、年を取るちことがな、楽になるんよ。いつまでじゃろか、いつまでじゃろかってね、言わんで済むの。店じまいもせんでいいの。まあそん時はそん時って思えばいいの。ね、そん時はそん時で。私たちがすることはね、一つだけ。阿弥陀様が言ってるの、死ぬ心配はするなって。今は生きとるんじゃから、生きればよろしい、それだけ。理屈やとは、死んだらこうなるんじゃ、ああなるんじゃってね、お経にこう書いてあるって、そんないらんこと、いらんことですよ。今生きとるんやから、あなたは生きればよろしい、最後まで生きればよろしい、後のことは私がしますって。そうよ、あ、そうですかって、もうそんたん任せましたってね、お任せができたら楽よ、ね、これがね、何万だぶちゅうことや。